慌てる必要はないと称されます。あなたに与えようとしている祝福は、私の手の内に豊かに置かれていると称されます。それへ従いなさい。その中であなたは具体的に私の技の栄光のあられを見ていくであろう。
このアンティオキア教会においては、この偉大人大イスラエル伝道という事柄が中心的な飯としてこの導かれていますが、特にこの主の導きに関して、この教会を土台としてさらにこれから進んでいくので、重荷のある方々はこの具体的な祈りと必要な正しいリサーチをなしていきなさいと主が言われます。
さらに信仰の踏み込みをなす中で、私は道を開き、思わぬ計画を表すと知らされます。進んでいきなさい。私が共に栄光を表そう。
また、このユダヤ人コミュニティというのが世界にありますが、さらにこれからこの世界の世論というのが、このユダヤ人コミュニティの方々に対しても非常に批判的なものが具体的に動き出すと主は言います。この世界の世論というのは、このパレスチナ側についていき、特にこのイスラエルの立場、ユダヤ人の方々の立場というのは厳しい状況に置かれると主は言います。
穏やかな時代が終わり、激しい時代に入っていくことを覚えておかなければなりません。それゆえ目を澄まし、備えていきなさい。その中で私は守りを与え、またその中で私の栄光を豊かに表していこう。
こういったこの世界のこのユダヤ人の方々に対する厳しいこの対応というのが動き出す中で、特にユダヤ人大イスラエル伝道に対する重荷のある方々は、このユダヤ人の方々のこの歴史をしっかりと正しく理解しておきなさいと主が言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また各セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朝のところですね。はい。そこに出てくると思いますけども、見といてください。歴代第2の20章。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよう。あなた方と共にいる主の救いを見よう。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思うんですが、私たちは年度の終わりを10月と導かれています。そして最初が11月なんですね。今日は年度最後の礼拝なんですけどもですね、素晴らしい恵みと祝福を持ってですね、神様は望んでくださいました。感謝したいと。それとともにありえない話を2つほどしたいと思います。皆さんに神様は素晴らしい祝福の計画を用意しています。 です。神の計画の中に入った時に守りと大きな祝福を受け、神の計画に入らなかった時にいろんな問題が生じるということをね、私たちは見てるんですが、神学校に入る時に見事にそれが現れたんですね。私の行ってる、その当時行ってた教会からですね、ある神学校に行くことになってたんですね。それはエリート神学校で、当然行くっていう、そういう感じだったんですね。それで、神学校の人たちも、私が神学校に来たいという思いを持ってるっていうのを知っていてですね、それで、いろいろ何人かで、私のためにも祈ってくださってたんですね。ですから、当然、そこの神学校という感じだったんですね。それで私もそのつもりでいて、願書が出す時期になったんですね。それでですね、ちゃんと聞いてない、神様にね、と思いましたので、神学校行くにしても、どっちにしたってこの神学校だろうと思ったんですが、ちゃんと神様にですね、この神学校が御心の神学校なんですかっていうことを聞いたんですね。そしたらね、答えが来ないんです。聞いたんですよね。答えが来ない。この神学校でいいっていうね。そしてね、願書締め切りまで近づいてきちゃって、そしたら神学校の方から言ってきたんですね。早く願書出しなさいって。締め切り過ぎちゃう。で、示されてないから動けない。それで祈ったんですけどね、示されないんですよね。そしてとうとうね、願書締め切り過ぎちゃった。そしたらね、兆候でもいいから入りなさいって向こうから言ってきたんですが、それでもいいと思って祈ったんですね。そしたらですね、示されないんですよね。で、結局ですね、違う神学校、あんまり出来の良くないし、違う神学校の方に示されたんですよね。で、これは教会と神学校って結びついてるから、ちょっと普通ではないことだったんですね。しかし、後になってみますとね、主を崇めるのです。それは何かというとですね、カリスマの働きが起こった時にですね、私はカリスマになったんですけども、その神学校はですね、反カリスマの牙城になったんですね。で、もし私がその神学校に行っていたならば、大変な状況になったであろうと。卒業は少なくともできなかったであろうと。そういうようなことだったんですね。主はそれを知っていて、違う神学校に導かれました。で、そちらの方の神学校に入った時にですね、いい生徒が入ってくださったって、校長先生が言ってるよって石川先生が言ってました。でも、それもね、半年で評判はひっくり返ったんですね。この神学校に最悪の生徒が2人いるっていううちの1人になっちゃった。理由は何かっていうとね、私がカリスマになったからです。神様は生きて働いておられるという、そういうふうに考えているキリスト教一派ですね。そしてですね、カリスマに対する批判は強かったので、神学校全体がね、敵になっちゃった。皆さんにも言いましたけどもですね、例えば私が昼食に行くとですね、友達のそばに座ってご飯食べようとすると、文句言っちゃう。小学校のいじめみたいなもんですね。でも私はですね、小学生ではなく新学生だから、そういうのは引っかからない。向こう行っちゃうと後についていく。その人が座った隣に座るわけですね。そうすると向こう行っちゃうんだ。嫌がらせみたいなもんですね。そうするとどうするかというとね、後についていく。そして言うんです、向こうがね。やめてください、秋元さんって。ね、先生たちからね、私と一緒になっちゃいけないって言われてんです。じゃあ許してやろうか、みたいな感じ。そういう感じだったんですね。そしてですね、ガス会のリーダーからも、非常にいろんな取り扱いを受け、そしてですね、教師会にもね、 私を退学させろっていう道具が教師の間から出されたんですね。しかし退学しなかったのはですね、校長先生が守ってくださったからで、何も問題を起こしてないものを辞めさせるわけにいかないと。つまり問題が起こってないのに、そういうような状況になったんですね。ところがね、その進学校が神様の与えた進学校だったんです。私が鹿島になっていろんなことを体験したときにですね、理事長っていうのがいいんですね。辞めようとしてたんですね。その理事長がなんとね、カリスマだったんです。そして理事長はですね、私に言いました。あなたを卒業するまで守ろうと。つまりね、守りがあったの。それとともに、その進学校はね、カリスマ問題をもうすでに通過してました。だから前期の進学校と違ってね、対応が柔らかだったんだ。具体的にね。で、その時にですね、また私は祈りました。そうであっても破壊がひどくて、そしてですね、卒業はできないなと思ったからですね、アメリカ行こうと思ったんですね。アメリカの進学校に。そしてお金も来たのでね、神様に聞いたんですね。そしたらですね、ダメだって言うんだ。ここだって言うんですね。どうしてと思ったんですね。しかし後になってね、いろいろ分かってまいりました。それは 何かっていうとですね、まあ、1対100ぐらいで批判されてたんですが、毎日のように批判されてるんですよね。そうするとね、こちら側はね、それに対して対応するわけです。そうするとね、分かってくるんですね。福音派の人たちが一体何につまずき、何を理解できず、何に反発してるかっていうのね、深く分かってきた。後年私はね、カリスマの本を書くようになりました。その時ね、それが役立ったんです。だから私ね、福音派の方々に結構ね、本の評判いいんです。でも、あの時にあそこにいたからが、ことが一つのポイントであったなと思います。それとともにですね、後半になってね、とんでもない噂だったのが、ひっくり返っちゃったんですね。神様はひっくり返してくださった。どうなったのかっていうとですね、卒業生が試験あったんですが、なんと私が総代になったんですね。福音派の進学校でね、カリスマが総代になるなんて考えられない時代だったんです。なんとその後ですね、私、同窓会の会長に選ばれた。大逆転ですよね。で、何年も経ってからですね、いろいろな中傷とかなんか、迫害してくださった学生会の会長から手紙が来ました。本を読んでくださったんですね。そしてね、非常に考え方に動揺してくださって、いずれ一緒に働きをしようと。こういうふうにね、書いてあったんですね。で、それでね、書をあがめたんですね。それは何かっていうと、前期の進学校に行った時には、大変なことになったんだろうと。しかし、神の御心のところに行った時に、神が、あらゆることに配慮してくださって、特別な祝福を与えてくださった。皆さんに祝福の道があります。神の道です。どれよりも祝福されてます。で、驚きます。その素晴らしさに。どうぞ、神の祝福の道をね、進んでください。それとともにですね、祈りは聞かれるんですね。で、私たちはですね、3月、4月、アメリカに行ってたんですね。マーリンさんのセミナーに行ってたんですが、最初の頃はですね、子供が中心で、子供アメリカチームって言ったんです。そしてですね、この子供アメリカチームの時に、ユニバーサルスタジオとかディズニーランド行ってたんですね。だから子供が行きたがって行きたがって、大人気だったんですね。そうしましたらですね、まあ、我々も行きたいと思ってたんですが、お金がない。5人いますからね。それでですね、もう、まあ私は教会のお金で行くので私は行くんですけど、他の人たちはもうみんな諦めてる。 状況だったんです。そしたらね、諦めないのが一人いたんです。幼稚園生だったね、ベニ君。諦めなかったんですね。そしてね、祈るんです。アメリカに行きますように。ユニバーサルスタジオに行ってですね、キングコング見れますように。アメリカに行けますように。そしたらですね、信仰告白まで調べました。なんて言ったのかというとですね、幼稚園の先生にね、アメリカに引っ越しするって言った。幼稚園の先生、寂しいよね、アメリカに引っ越しするんですねってこっちに言ってきたんですけど、それは彼の行き過ぎの言葉です。そうした時にどうしたのかっていうとですね、私こんな献金見たことありません。中部地方の方がですね、ベニ君に献金をしてくださったんです。一般献金をしてくださったんですね。それがね、まさにアメリカに行く飛行機代とほぼ同じ。答えられてきたんですね。それを見て他の兄弟たちが、アメリカ行けるように、アメリカ行けるように。そしてとうとうね、答えられちゃったんです。この幼稚園の子供でさえ、熱心に求めるのは主は答えてくださいます。そしてアメリカ行ってね、念願のキングコングを見たんです。そしたらですね、あのキングコング怖いんです。あれを見てですね、凍ってしまいました。二度とキングコングとは言わなかった。まあ、しかし、祈りは答えられたんですね。それで私はですね、魚の目があるんですね。あったんです。そしてね、新聞にこの種の魚の目は、手術しないと治らないって書いてあったのでですね。で、祈りを忘れてね、手術するしかないなと思って諦めてたんですね。で、手術する時間もないから一生付き合うかなと。こういうふうに感じてたんですね。そして、ある時ですね、家で寝転んでる時に、聖霊様が、神様が私に言ったんですね。あなたは魚の目の癒しのために祈ってますか？私ね、祈ってなかったんです。理由は簡単です。癒されるわけないと思ってた。で、しかし神様はですね、明らかに祈れって言ってるなっていうのは分かりましたのでですね、祈ったんですね、手当ててね、家族の他の人に見られないようにして。そしてね、数日経って見てみると、全く消えていました。で、祈りをね、聞かれるってのは分かってるんですが、ふっとそこから意識がずれる時なんですね。その一つです。で、神様はですね、最善な祈りを与えてくださり、答えてくださいますので、皆さんもね、神様に期待しつつ見といてください。それでイスラエルチームのビデオがありますんで、それを見たいと。
遅くなってもそれを持てそれは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだねそれが起こってないのですね。でそれに対する神様 の働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、導きを持ってこの派遣を導いてもらったことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにお世話経由大臣における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いてもらうことはありがとうございます。あなたの皆を称えます、感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
私たちはですね、年度の終わりが10月で、年度の最初が11月なんですね。で今日は年度の終わりの礼拝ということになります。どうしてそうなのかというと、ちょうどこの時期にいつもイスラエルに行くんですね。でそれが一つキーポイントとなっています。なぜキーポイントなのかというとですね、主が預言を通して言われたんですね。イスラエル人として、イスラエルからスタートしなさい。 こういうふうに言われたんですね。ですから皆さんね、イスラエル人としてイスラエルからスタートするという意識をはっきりと持っておいてください。それを聞くとね、クリスチャンでも何だかわからないっていう人も出てくるんですが、これは簡単な話なんですね。イスラエルはですね、神の国の象徴です。もちろん神の国そのものに後になります。だから、天に国籍のあるものとして、天の国籍、天から送り出される、そういう形です。始めなさいと。こういうふうに主が言っているということを覚えておいてください。そしてその中で二つポイントがあります。一つは何かっていうとですね、永遠っていうことです。いろいろ YouTube やなんかを見てて、素晴らしい説教やなんかたくさん出てきていいなと思っているし、素晴らしいなと思っているんですが、ちょっと永遠っていう視点がちょっと弱いように感じます。で、皆さんはですね、永遠の存在ですので、永遠ということをはっきりと土台を置いてですね、そして、一年を始めていただきたいと。それとともにですね、使わされるということですね。もちろん日本にいるんだから、日本に初めから住んでるっていうのは、それまでですけど、住んでるんですけど、異質なんですね。そして神様から使わされてるっていうことをね、覚えつつ、さらに使わされてる神様のですね、御心っていうのがあるから、それを全うしていきたいと。こういうふうに思います。そしてですね、気をつけないといけないのは、このままあとだいぶ長く続くんですね。永遠にですね。で、それを覚えつつね、対応を成しておいていただきたいと。で、素晴らしい神様のですね、恵みをその中で見ていくだろうと。こういうふうに思います。それで、コロゴスペの賛美のやつね。はいはい。悪魔のあれでもいいや。立ったり座ったりちょっと疲れた。座ったら終わっちゃうんだから。これは何とかしていただきたい。あ、すぐできるやつあります？ですね、今年度の御言葉はですね、これは神の戦いであるっていう御言葉なんですね。そしてですね、まさに歴史においてもね、今年は非常に大きな変化となりました。で、コロナで文化とね、国々の関係と社会が変わっちゃいましたけどもですね、これはね、気をつけないといけません。何を気をつけないといけないのかっていうとですね、これはまだ穏やかな時代です。その、これから起こることの兆しは見えていますが、この後ですね、もっと厳しいことが起こってくるということですね。病気でも、あるいは戦争でもですね、いろんなことが起こってきます。で、神様は黙示録を通してそれを教えてくださっているので、どうぞ皆さんね、それを見つつ、対応をなしておいてください。そしてですね、 神様を求める者には神様はですね、特別な助けを与えてくださっています。ですから、どういうことが起こったら来たにしてもね、皆さん慌てずに、びっくりしないで、そしてですね、神様に求めていっていただきたいと思うんですね。問題に振り回されるっていうことはよく起こります。それは何かっていうと、問題の大きさとかね、困難さを見てですね、何をしていいかわからなくなるということですね。で、この時にね、問題に振り回されて神様を見失うってことが起こってくるんですね。で、皆さんね、神様は必ず助けを与えてくださいます。最善の事柄を開いてくださいます。どうしてそのようなことが言えるのかっていうとですね、聖書にそうあるから。で、最初はですね、都合のいいこと書いてあるなと思いましたね、私もね。ところが、クリスチャン生活がね、50年ぐらい経ったかな。そんな経ってないかな。50年ぐらい経ってみますとね、神様の言葉の真実性ってのを見るんですよ。そしてね、まずどんなに私たちを愛してくださってるか。問題はね、ここにあります。どこにあるのかっていうとですね、罪人なのにね、最高の恵みを与えてくださってるんですね。永遠の命を与えてくださって、救いを与えてくださってるでしょ。でもちろん、神様に似たものになりたいと思って、皆さんも努力するだろうし、私も努力しますけども、しかしですね、そんなことできないのに、できないということを教えてくださるのは神様ですけどもね。その上でね、最高の祝福を与えてくださる。最高の恵みを与えてくださると。これを感じるのですね。で、それはですね、どんな困難の中にあっても同じです。で、これから来るときに気をつけないといけないのはですね、神様の助けと恵みは変わらないと。だから、どのような問題になるようなことが出てきたとしてもですね、それによって皆さんがね、神様に頼るのを忘れない限り、振り回されることはありません。特別な祝福と恵みを見ていくと。今日はね、ちょっとよだれ座が激しいのはですね、ぎっくり腰になっちゃったんですね。まあ感謝してますね。で、よだよだしながらね、やってるんですね。今日朝、2回目ぐらいの人が来たのかな。見てて、びっくりしたような目してるんですね。それ何かというと、私がヨタヨタしてるから。多分ね、日本全国の教会で、今一番私がヨタヨタしてると思います。具体的にね。でも、その中でも、どうなるかはよくわかるんですよね。すべてが愛機になるでしょ。だから、何か特別な事柄がこの中で起こって、主の栄光を表していくんだな、と。こういうふうに思いますし、主がいろいろ問題とか困難の中で、私は助けがなかったことは一度もありません。こちらが求めなかったときはそうですけどね。それたくさんの助けを見るとともに、それがね、栄光の表れとなってくるんですよね。だから私もね、あえて見せてるんです。そしてあえて来てるんですね。で、主はそういうことを考えておられるんだろうと。ですから皆さんね、どんなに不幸に見えることが来たとしても、慌てない。主はその中で素晴らしい恵みを必ず表してくださるから。それを見ることができます。また過去にどんな痛いこと、苦しいことがあったとしてもですね、それをそのまま握らない。感謝をして、そしてね、すべては益となるという言葉を握って祈ってみてください。そうするとね、まるで違う事柄がその中に起こって対応がなされることをね、見ていくであろうと。こういうふうに思います。私はね、一つ感じることがあるのは、コロナで大変な時代だって言ってますけど、実はこれはね、穏やかな時代の最後と考えた方がいい。 どうしてそうなのかっていうと、黙示録に書いてあるから。何が書いてあるかっていうと、もっと厳しいことが起こるぞって書いてあるから。だからコロナで大変なんですけども、しかしこれは穏やかなことであると思っていただきたいと。しかしもっと激しいことが来た時にどうなるかっていうと、皆さん助けがあるのです、勝利があるのです、御業があるのです、栄光が表されていきます。なんか試練に遭ってる方が多いみたいですね。ちょっと試練に遭ってる人、いやもうあげないと分かんないよ。大変な試練に遭ってる人、試練に遭ってる時の一つの特徴があります。私もね、試練に遭ってきましたね。で、その時に思うのはですね、その後にね、素晴らしい神の計画が待っている。まさに素晴らしい恵みが表されるということです。で、試練に遭った時にね、試されます。それはこの中においても神様が愛してくださり、恵みを表してくださるのかというのと、何もやってくれないで見捨てておられるのかっていうのと、二通りの試しを受けます。で、皆さんね、見捨てておられるのかって思っちゃいけないんです。聖書にそんなこと書いてありません。これ信仰から外れることになります。信仰から外れるとね、どういうのなのかっていうとですね、神の恵みが現れない。でこういう時こそですね、神を讃えるのですね。いや、まだコロナで穏やかな時ですけど、これからね、素晴らしい神様の栄光の時が表されると。また、リバイバルとか、大きな奇跡とか技が起こる時にですね、その前に一つトレーニングの霊的なことがあるので、この程度のことは予想のうちだなと。こういうふうに思いますし、もっと大変なことが来ると思いますが、ただし大変なことが来たとしても、一つ頭に置いておく必要があるのは、必ず助けられる。必ず守られる。信頼することを放棄しなければ、求めることを放棄しなければ、で、素晴らしい栄光を見ると。で、今までにない栄光がね、荒らされてくるだろうと。こういうふうに感じているのでね、どうぞ見ておいてください。で、神の戦いというときに、まず神が働いています。コロナも神が働いています。それによって時代は一気に変わっちゃいました。それによって黙示録がもう近いっていうことを多くの人が見るようになりました。私ちょっと驚いてるんですね。それはね、ノンクリスチャンの人にね、再臨とか景況ってね、言いにくいじゃないですか。で、なぜ言いにくいのか、バカだと思われるじゃない。ところがね、一斉にいろんなクリスチャンがそれをね、言ってます。で、まさに、情報が流れてるわけですね。その時にですね、私は嬉しいのですね。で、一般の人たちもね、まともに捉えられるような、そういう形でね、述べられてきてるっていうことは、ありがたいと思いますし、素晴らしいことだなと思います。そして、黙示録の時代に なってくるんですが、しかしね、これは神の計画です。神が許され、サタンが働いてるんですが、許してるのは神です。どうして神の目的があるんですね。目的は二つです、主に。一つはですね、神の国が来ること。でもう一つはですね、一人一人が神様に罪を許されてね、最高の幸せを受けること、神の民を立て上げること、集めること、表すこと、それが一つです。ですから、このコロナの中でも神が働いていると思ってください。それとともにですね、神が個々の働きにおいて、技を表し始めます。一つ思うのは何かというとですね、何かをやるときに、私たちの行動に対して神様は時々助けをしてくださいます。 この程度じゃないってことです。望んでくると。例えば賛美の働きでもですね、神様はいろんな賛美チームのレベルを上げてくださっています。しかしね、主が望まれるときに、今まで見たことないような賛美の特別な恵みを見るようになります。主の働きが本格的に起こるからです。それとともにですね、皆さんの宣教においてもね、今までにない特別な神様の技が起こってきます。また皆さんの人生においてもですね、特別な神との体験が現れていただくと。醍醐味ですよね。私ね、神様を信じる人生ってつまんない人生だなと思ったの。献身しててですよ。牧師になろうと思ってつまんない人生なの。牧師になるときにですね、人生これで終わったかと。で、自分で なってんですよ。で、牧師になった理由はですね、イエス様は私の代わりに十字架にかかってくださって苦しんだから、それに比べれば牧師になって苦しむのは大したことないだろうと。思ったら、違った。大きな祝福と技をですね、その中で見るようになりました。で、皆さんそれを見ていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そして皆さんの歩みにおいてもね、神にある歩みにおいて、神が助けてくださり、祝福を与えてくださるということを覚えておいてください。神に仕える歩みにおいてもね。それともう一つはですね、個人的な問題においても、私たちがですね、神様に求めるならば、従うのならば、それが神の戦いとなります。そうしますとね、どういうことが起こるかっていうとね、神の助けが皆さんの人生に奇跡が起こってくると。多くの人はね、もうこれはもう解決できないというような問題をよく持ってるもんです。諦めてる人が多いですね。そこに主が触れます。神の勝利が現れる。だから私たちがですね、これから神の、いわゆる神の技を見るとともに、私たちを通しての勝利の技を見ていくということをね、覚えておいてください。そしてですね、時代はコロナによって大変革になったんじゃないんです。まだ穏やかなんです。で、我々は何年も経って後から見てみて、コロナって大変だと思ったけど、まだまだ穏やかな時代だったなと思うやつでしょう。しかしね、その厳しい中で、ね、神様の特別な愛と恵みを皆さんが体験し、素晴らしさを体験してくるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様はお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と宮沢を荒らしてください。口の悪い方がいらっしゃいます。その口の悪いことによって、主の愛がちょっとわかんなくなっています。主の働きがとどめられています。口の悪いことは一つ賜物だと思ってますが、ちゃんとそれは悔い改めて、主にある告白をしていきなさい。その時、忘れていた祝福と恵みをその方は受けることになります。何か嫌われているんではないかというふうな思いに苛まれている人がいます。その問題を主に持っていきなさい。そして感謝し、悔い改め、主に願っていきなさい。その中で、神様が見せてくださることがあり、教えてくださる方があります。それを通して解放され、癒されてきます。また、捨てられたことがあって、それ以来自分は何か価値がないと思っている方がいらっしゃいますが、感謝をし、主に持っていくときに、そうではなく、そこに特別な主の御心があり、主の愛があり、特別な主の計画がその中から開かれるのを見ていきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。殿さんお一人お一人の体と精神に触れ癒しを行い解放なんてください。イエス・キリストの皆によって命ずお一人お一人の体と精神から病の出を去れ。イエス・キリストの皆によって命ずお一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって命ずお一人お一人の体と精神から病の症状を去れ。 イエス・キリストの皆にあって命ず、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。胃が悪い方がいらっしゃいましたけども、これは癒されました。感謝してお受け取りください。喉にポリープがある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。心臓と肺が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお願いします。アメン。どうぞお立ちください。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。